はい、というわけでタコの卵からてっちゃんがやってきました。
はーい、みんなイエーイ。
なんかテンションが低い。
いや低いじゃないですか、なんかね、うん、
嫌なことだったんやろね。
いや、いいことしかないんですけど、人生においては。
え、マジで？
うん、最近金麦のラガービールっていうのが出たんですよ。
金麦のラガー？
うん、ゴールドラガーって。
サントリー金麦、キリンラガーみたいな。
そうそうそうそう。
キリンなのかサントリーなのかどっちかにしてほしい。
金麦のラガーが出たのね。
はい。
で、それがなんか最近美味しくて。
札幌ラガーよりも。
わかんない、札幌ラガー飲んだことないか。
いや、あるよ。あるよ、てっちゃん。
じゃあ記憶に残らんってことだな。
改ざんしないで。
え？
一軒目酒場行ったよ、てっちゃん。
あんまりよくわかってないんだけど、うん、なんかね、クリアサヒより安いのね、まず。
いやいや、クリアサヒ結構極限じゃないですか。
いや、なんか、うちの、そのユニオン、近くのスーパーだと、はいはい、クリアサヒって、最安値ではないんですよ。うん、
ほう。
だから、金麦の方が安いのね。
金麦ゴールドラガー？
そうそうそう。これがね、新商品なんだけど、
はい、
なかなかいけてるっていうか、なんかね、今、ロング缶2本開けたんですよ。
お、嫌なことあったの？
いやいや、いや、食べたいなって、飲みたいなって。うんうん、で、それで、
はい、
よっぴらっちゃってるよね。
最安ってのは、どれぐらいの、値段の
なんかね、10円いくかいかないかぐらいの差がある。
350で？
ロング缶でも。
ロング缶で10円 ?350 だと5円ぐらい？
なんかそれぐらいの差があるね。そのクリアサヒと金麦は。
ほうほう。
で、その新商品のラガー。もうラガーの違いもわからんような男だけど。
違いもわからんような男。
男が飲んでるけど。
うん。
最近キキビールの動画があってちょっと楽しかったのよ。
なんでそのキキビールって。
いや、だからそのいろんな缶、あるじゃないですか、ビール缶を。
ありますな。
例えば、札幌、さっき話した。うん、
エビスとか。
スーパードライとか。はい、まあ、果ては瓶のコロナとか。
はい。
ハイネケンとか、オリオンビールとかあるじゃないですか、うん、いろいろと。まあ、うん、そういうのを、そのコップ一杯分、飲んで、
うん、
その当てていこうみたいな。
いやー、これ難しいでしょうね、実際。
そう、実際、その、もうビール死ぬほど飲んでるって自称ね。うん、まあ自称なんだけど、うん。めちゃくちゃ飲んでるから、もう、2、3本は間違うかもしれんけど、うん、こんなスーパードライとかプレミアムモルツ外しようがないみたいな。
うんうん、
みたいなのね。
うんうんうん、
でもね、霧一番搾りと、
うん、
とか、そのラガーとか札幌はちょっとわからん節もあるかもしれん、みたいな、うんうん。あとハイネケンとスーパードライが被りそうな危険もあると、
うんうんうん。
みたいな、その前置きもいろいろあったんですけど、はい、まあとりあえずその動画を見てね。
はい、
なんか結構ちょっと楽しそうだなと思って、
うんうんうん。
で、やろうかなと思ったんだけど、
うん、
それってね、
うん、
ビール7缶ぐらい開けないといけないじゃないですか。
そりゃそう、なんかだって聞き、
じゃあ俺 7本も飲むのかとか思って。
飲んでよ。
恐怖を感じて、
うん、
しかも7本同時に開けるんだよ、一斉に。
ああ、でもそれなんか気抜けそうやから
。3抜けていくでしょ、そう。
せやから1日、二銘柄ぐらいでいいんじゃないの？
だから二人とか三人とかでやると、
うん、
多分ちょうどいいのよ。
ほらなんか。
一本でコップ三つぐらいに分けていけば、ほら、ちょうど。なんか、味もわかるかなぐらいの範囲内ぐらいじゃん。
はい。
だから、それでやれば、七本目ぐらいまでいったら、
うん、
まあ、いい感じベロベロベロや、やになるのかな。
協力者がいての話やけど、
うん。
7種類とか買うじゃないですか。
はい。
今日は2種類だけ当てるとかっていうのを、だからその協力者の人に7本の中から2種類とかをついでもらって、
うん。
毎日 2銘柄っていうやり方やったらそんなに負担がかからんかなっていう。 まあ、協力者がいるけどね、その場合。
うんうんうん。
その、クイズ出してくれる人がいないとあかんから。
そう、こんなんだよね。
7種類やったら、まあ、一人でもできるじゃないですか、バーってやって。
うん。
かき混ぜれば。
まあ、目つぶってね。
2種類やったら自分で2種類選んでるから、成立しないでしょ、
うん、
でも第三者がやってくれるんやったら成立するじゃないですか。
うん。
あの、買ってるビールのうちから適当に2本持ってきて、みたいなんで。
そうそうそう、ああ、それいいね。
うんうん、そう。
で、飲んで、うわー、で、ちょ、この7つからあるんだよね、みたいな。
そうそうそうそうそうそうそうそう。そうそうそう。1種類でもできますよね、それ。
できますね。
冷蔵庫見に行くのはダメですよ。
うん。
減ってるみたいな。
そう、ビールじゃなくて、
うん。
あの、ほれ、普段俺がよく飲んでるのは第三のビール系だから、発泡酒とか。だからそっち系で攻めたいよね。だから喉越し生とか。
そういう聞きビール的なやつにトラウマがあって、
はい。
金麦の生っていうのを初めて飲んだ時に、
うん。
あの、わからなかったんですよね。
え、美味しい生ビールと。
あ、生ビールじゃないのこれって。
でも鮮度が高いと、金麦もこうもうまくなっちゃうのかってやつか。
発泡酒かあの、リキュール発泡性にみたいな、その他雑種にみたいなのあるじゃないですか。
はい。
の味じゃないなっていうのが。
ああ。
ジョッキに継がれるとこうもなろうかっていう。
ジョッキの魔力ってありますよね。
まあ、金麦のジョッキ、生のタンクのやつが案外うまいのかもしらんけど、まあ今、鳥貴族もそれですしね。
うん。
昔はあの、淡麗やってくっそまずかったんですけど。
淡麗ね。
今の鳥貴族の金麦って、なんか、まあまあなんですよ、うん。
なるほど。
あったら飲んじゃうな、みたいな。
そんなに。
うん、あと、昔、なんですかね。朝日クリア朝日の生とかも、鮮度がいいと、ちょっとわからん時あるかもしれない。
ああ、麦とホップも。
麦とホップのタンクってあんのかどうか知らんけど。
あ、麦とホップの生ありますよ。
あんねや。
あるある。
飲んだことない。麦とホップの樽は。
沖縄は結構あるね。
あと先日スーパードライを多分、朝日スーパードライをおそらくですけど。
なんでそのおそらくっていうのは怖いんだけど。
全一で出す店あるんですよ。
え、広島のあのやつじゃなくて？
広島のところはスーパードライじゃないんですよ。
ああ。
広島のところって朝日樽生なんですよ。
うん。
朝日樽生置いてる店って少ないでしょ？
てか、飲んだことないかも。
でしょ？
うん。
だから、あの、いや、スーパードライで一緒にされては困りますよっていうぐらいなんですよ。
まあ、こだわりがあるのね、店主の。
そうそうそうそうそう。昔ながらの樽生なんですけど、
うん。
そうではなく、本当に朝日スーパードライなんですよ。
うん、
ありがちな、どこにでも、
うんうんうん、
どの居酒屋でも、スーパードライなんか、何も考えてなくてもスーパードライじゃないですか。
うん。
最近はあのプレモロになりつつあるけど、何も考えてない店は。
で、細いビールでしょ。
そうそうそうそうそうそう。
細いジョッキ。そうそうそう、あの、ムカつく。
で、しかも、あの、ご丁寧に肉厚っていう。
そう。やっぱプレモロだよねって言いますっていう。
あの、なんか、何時までに入ってる100円とかって。
絶対ね、普段ビール飲んでる人ってプレミアムモルツありがたかって飲む人少ないと思うんだけど。いや、いるよ。好きな人は多分いると思う。
そうそうそうそう、
でも見たことないのよ、実際に。
少数派かなっていう感じがしますよね。いや、別に好きであかんわけじゃないけど、
うん、
あの、ビール党は嫌いな人が多いよ。
嫌いっていうか、うん、あー、プレモルか、みたいな。
なんや、みたいな。なんだ、みたいな。
こっちとら生まれついて、あの、おじいちゃんの代からキリン島だ、みたいな。
僕の、私はドライ島なんだぞって。
うん。
いう。ドライ島何なのかね、
スプーンって。そう。下に乗せないとって。
ねえ、あの銀河万丈氏ですら、ドライ島と言わしめたわけですよ。
そうですな。
まあ、そんなんはいいんですけど、そのスーパードライの生ビールをこだわりを持って出してる店って、あまり聞いたことないんですよ。
ないな、大阪にあるの、それが。
あんねん。
さすが食の台所大阪。
で、本当に、超絶うまいんですよ。
あ、そんなに、俺スーパードライ好きだからね。
超絶うまくて、え、これスーパードライなのってなる。
うん。
というか、スーパードライとはっていう。なんか今まで、こう、ああだこうで言ってきたスーパードライの本質って何なんやろうって思ってしまう。
そこまでか。
え、ここまで美味しいんやったら、スーパードライってすごいビールなんじゃないのって。
うん。
いやけど一般的にはスーパードライっていうのは、なんか、スプーンだの。まあ、その辺のビールだのっていう扱いじゃないですか。
はい。
こだわりのビールとは言えない感じじゃないですか。
うん。
僕も昔は嫌いやったけど、今のスーパードライはそんなに悪くないなぐらいの話なんですよ。あったら飲んじゃうよね、みたいな。
だってこれ、ビールですかって。
え？何それ？
いや、ドイツから帰った。
ああ50年、50年目の約束みたいな。
そう、あれがスーパードライとは言わんけど。
はい。
あれがスーパードライだったかキリンだったかわからんけど。
米が入ってるんですかみたいな。
え？コーンサーチ？ひどいわって。
そう。
ひどいまで言うか？
あの、麦 100% しかビールと認めん。
受けてんだぞ、日本のビールは世界で。なかなか。
スーパードライ。
なかなかうまいじゃんって。
スーパードライ、賞を取ってました。
そう、賞取って。だって、冷えてるビールはうまい。あの、バドワイザーとかと似てるからね、はい、ハイネケンとか
そうですね。
外国人の口に合いやすいよ。なんつうの、食事に合うっていうよりは、ビール単体でのビールって感じがするじゃん、スーパードライって。
そうや、ビール単体で。
食事に合う、エビスとか、
はい、
キリンって食事に合うようになんかね、設計されてる気がする。
そう？
うん。
何に合うの？
え、だから、お食事？
食事って全般かよ。
うん。
もう肉だろうが、魚だろうが、
そうそう。
パンだろうが、
米だろうが、
米
も。
麺だろうが。
うん。
すごくないぞ。
三
枚肉でも。
みんな、だって、例えばよ、
うん、
旅館なんかで、
はい、
あ、すみません、あ、じゃあ適当にビール、あとは見繕ってくれればって言って、なんか適当に見繕ってきたものとビール飲むんでしょ？
うん、そう。
じゃあもう何にでも合うやん。
投げ輪だろうが、ポテコだろうが、みたいな。
もう何にでも濃いでしょ、キリンとかって。
そうなんや。
何持ってきてもキリンは受け止めるぞっていう。
寿司でも。
寿司といえばキリン、エビスでしょ？
うん。
近年はプレミアムモルツかもしれないけど。
スーパードライもあるよ。
あるよ。
うん。もう下手したら朝日、クリア朝日かもしれない。
でもスーパードライだとねって。
うん、うん。
ちょっと受け止め力つうか。
スプーンにも合うよ。
そう、だからスプーン、持ってきたスプーンって、スーパードライとスプーンが一番合うよ。
うん、うん、うん。
じゃなくて。
いやね。
で、そのキキビールで、
はい。
豚尾さんは美味しい朝日スーパードライの生を飲んだと。キキビールじゃないけど。
ないけど、その店はもうずっと美味しいなと思ってたんですよ。
うん。
ちょっと、もうお菓子のこだわりがあるなっていう。
うん。
スーパードライの生ビールにここまで狂気的に、ね、配慮せんでもっていうぐらい配慮してあって、
うん。
もうグラスの、洗浄度合いといい、なんちゅうかその、注ぎ方といい。
うん。
完璧なのよ。樽の鮮度といい。嫌な匂いが全くしないのよ。
うん。
スーパードライがススススって入っていくっていう。はって、今何飲んだのって、何飲まされたって。
そんなにか。
はい。なんか瞬く間にジョッキが消えるっていう。スーパードライなのよ。
うん。
そんなん飲まされたらスーパードライの味を当てろって言われても無理っても
う。だからそういうのやめて。カンカンにしてカンカン。
だカンとかの、なんていうの、どんどん鮮度が落ちてってなんか、直射日光にずっとほったらかしてたカンとかあるじゃないですか。そういうのを集めてきたら。
そうです。だからヤバカンを集めないで、普通にコンビニで売ってるのにしよう。コンビニとかスーパーで。
なんかヤバカンを集めてきた場合に、
うん。
銘柄の違いがむっちゃ出る気がする。
ああ、あえて。
なんかその鮮度最高みたいなやつ持ってくると、
うん、
もう分からなくなる。
あと冷え？
冷えとかもう、なんか、到達点に行っちゃってるじゃないですか、なんかある種。 そういうのって。
ああ、もういや、もう100点いってると。
そうそうそうそう。だから、差とかじゃなくて、なんか、みんなゴール一緒なんじゃないのって。
あの、行き方、あの、車で行ったり、自転車で行ったり、新幹線で行ったり。
そう、ドラえもん
理論。違うけど、あの、着くのは一緒でしょっていうのが、鮮度。
そうそうそうそう。
なるほどな。鮮度に向かって突き進んでるわけか。
うんうんうんうんうんうん。で、なんか、ダメなところを辿っていけば、
うん。
なんかそれぞれの銘柄のあの嫌な部分が出るっていうか。
なるほどね。
うんうんうんうん。鮮度、冷え、注ぎ方完璧の状態のビールって、
うん。
極めて差が難しくなるような、まあもちろんその、なんか、ラガービールと、ね、エールとか、ああいう。
ビールの違いわかります？
じゃあ、あんなやったらさすがにわかるよ。
っていう人が間違えるのがキキビルの面白いところでしょ。
え、だってスーパードライとね、なんギネスとかって間違いようがないでしょ。
スーパードライとキリン一番絞り？
いやいや、キリンス一番絞りの最高の鮮度、最高の注ぎ方のやつとスーパードライとかやったら、
最高のスーパードライよ。
だから間違える可能性あるかもしれへんけど、
うん、
ギネスとスーパードライは間違いようがない。黒いもん、だってギネス。
いや、色とかやめて。
いや、だってそれもだって見ざる得ないやん。
だから色は全部一緒のにしよう。黒はやめよ、黒は。黒はやめよ。
ギネスとか絶対わかるし。絶対わかる。あと濁りビールとかもあるし。あの、
ホワイト。だからやめて、そういうの。やめて。コンビニで売ってる、あの、はい、第3のビールでやろう。
ああ、第3のビール。でも一番大事なのビール的なやつで分かりやすいのってホワイトベルグやろうね。
ああ、なるほどね。
うん。
でもそういう他の社もエール系出してるかもしれんからね。
オレンジピールとか入ってるもんね、あれ。
うん。
あとなんやろう、特徴的なやつって言ったら、第3のビール、あ、ドラフトワン。
ああ。
これ抜けてるでしょ。
ドラフトワンな。
エンドウ豆。
もう喉越し生飲んだことないか分かんないかもしんない。
あー、喉越し生は、もう、あの酸っぱい感じ。
でも日本売り上げナンバーワンって。
嘘でしょ？
いやほんと。なんか、CM でよくやってるよ。
朝日クリア朝日じゃなく？
うん。多分あの分野で一番売れてる。
いや、あんなに励みクリア朝日とかって言ってんのに？
なんか少数派？
え、本当は喉越し生が一番励みやったの？
励み中の励みでしょ、日本中では。
でも、クリア朝日とか、金麦とか飲食店で出してるの見たことあるけど、
うん。
喉越し生出してるの見たことないぞ。
あるあるあるある。
あるの？
あるあるある。見たことあるよ、結構。
樽喉越し生とかあんの？
うん。
てい
うか、あの、リオには喉越し生あるもん。
あんの？
サーバーは。ある。
内地で見たことない。
だから、喉越し生派も、満足できるように。
だから僕思うんですけど。
麦とホップもあるな、リオには。
リオに行って喉越し生飲むやつが、うん、一番喉越し生好きでしょ。
ていうか、リオに行けばキキビール全部解決だな。
あ、ほんまやな。あ、てっちゃん、これ何の、組んできたから当ててって。
うわぁ、ああこの軽さはね、間違いなくビールじゃないんだわ、みたいなこと言う、堂々と。
そうそうそう。
こういうのは断言しないと面白くないから。
しかも、エビスついてきたのにね。
そうそうそう。あのね、これは、俺わかるんだよねって、はっきり言って。
うん、
もう何十年も飲んでるから。うん、エビスもね、好きだよ。
うん。
だからね、これは第三のビールか発泡酒。うん、淡麗の匂いもするよねって。
うん。うんうん
って言いたい。
ジョッキは全部エビスのやつでね。
そう。で、全部エビス入れてくるって。じゃあ次はこれはね。あ、これまた変えてきたねって。
そう、それが一番面白い。あの、毎回同じっていうのが。
さっきとはね、なんか、切れ味、ちょっと辛口なってるよねって。あ、わかるわって。ちょっとホップがなんか多いのかなって。あの、匂いはわかったからちょっと飲んでみていいって。って。あまあね、一口二口はね、重いわ。
うんうん、
なんかさっきより明らかにビール臭が増してるんだが、鼻にのこの、なんつうの、通る感じ、
うん、
これがね、普段飲んでクリアサインに近い。
ああ、そうなんや、つって、また、エビスビール次に行くという。うん、
ああ、これは、もう、わかりましたって。はい。ちょっと舐めていいですか？もう舐めるだけでいいです。その、はい、わかりました。スーパードライです。
ほう。
これはもう 100% スーパードライ。で、次はまた、エビス持ってくるんですよ。
そうそう。
あ、これ、なんかさっきと近いなって。さっきと近い、すごく近いって。あるよね、リオって、バドワイザーって。軽いもん。この二つね、明らかに軽いです。
怒り得そうだから、
怒り得で、どんどん飲んでいくことに酔っ払っていく
から。そう。
ベロベロになって。
で、さらにまたエビス組んでくるね。
そう、エビス。ね、あと残ってるのはプレミアムモルツと、キリンラガーと、エビス。これエビスじゃないよな、って。それ面白そうだ、ね。
そう。
で、最後に種明かして、
うん、
じゃあ、最初はって、エビスかって。
二
回目もエビスかって、もうベロベロってか、もうエビス美味しいよって。リオなら時間無制限でずっと飲めるんで、ゆっくり楽しめますな。
ああ、すごいね。キキビールまで楽しめるなんて。
うん。
そのための喉越し生とかなのかもしれないね。
まあ今度行った時にまあ軽くやってみましょう、軽く。2、3種類ぐらい。
でもそれ、ジョッキ上まで入れんの？
ジョッキ上まで入れたら地獄っしょ。小さいコップもあるじゃないですか。
あったっけ？
あるある、小さいコップって言っても、その、ソフトドリンクとか。
あ、ほう。
あと、ロック用のグラスみたいな。あれに、まあ、一口二口分ぐらい入れれば。
なるほど。で、これ、何？これ何？みたいな。
全部、エビスに。
いやー。
で、言うわ、うん。明らかに違う。
そう。
ちゃんと俺しっかり言うわ。目見て、相手の入れた目見て。もう分かりやすすぎって。
そう。
クイズ下手って。バカにしてんのまで言う。
いやー、味変わるからね。入れるグラスによっても味変わるからね。
うん。
あ、なんかほら、日本酒とかの利き酒、利
き酒。あと、その日の睡眠時間と、体調、気候、湿気。
なんか利き酒大会とかってやってなんか当てましたみたいなのやってるじゃないですか。
はい。
あれ、よう当てんなって思うけどね。
なんかほんとよう当てんななんでしょ？
だから、よう当てるなって。
違うんじゃない？あれ、本当当たってないんじゃない？
ねえ。
大会の人が当てたい人に当ててるだけ。
そう。いや、正解って。
そう。さすがです。
そう。
エチゴ成果みたいな感じ。
そう。
全部正解って。全部正解、この人。
うん。
本当は全部エビスビールなんだけど。
酒ですらないって。
酒です
らない。全部ビールやった。
全部エビスビールだけど、これはあれですね。丸。
うん。丸なんや。しかも。
じゃあ全部丸で、
うん、
日本酒の地酒やったらやばくね。
ああ、そうやね。ああ、これ地酒。なんか
これはですね、ちょっと僕飲んだことありますよ。うん、上の方っていうかなんか、寒い地域で飲まれてる方の水で、うーんって。ちょっとマニアックなお酒じゃないですかね。普段は買えないような。
全部なんか、砂糖水みたいな白鶴丸なのに。砂糖水でさらに薄めたみたいな味の酒やのにね。
うん。
丸って。あれはなんかなんです？こういう。ワイングラスみたいなやつに入れられたら、よくなっちゃう
か、ね。芳醇な香りも。
よくなっちゃうのか。
よくなっちゃうよ。だって、キャバクラでもさ、
はい、
安いブランデー VSOP。
うんうんうん、
安い。
うんうん、
まあ、安いって言ってもだから、そのブランデーの中で安いやつよ、
うん。
あれをね、いい雰囲気で綺麗なお姉さんと一緒に飲むと、
うん、
俺って洋酒飲んでんじゃんって気持ちになれるわけ。
洋酒は飲んでるますよね、確かに。
そう、ブランデー、うん。しかも俺らがその閉店後に、
はい、
あの空いたボトルに全部余ったボトルに入れていくっていう詐欺があるんだけど。あの、空に、あの満タン、常に満タンにしてる状態に、
うんうんうん。
ブランデー注ぎ事業、
うん、
焼酎も。だからキャバクラの飲み物、キャバクラの飲み物はそう、集めるのよ。常に新品にしてるから。だから女の子からボトルの蓋開けんだよ。
ああ
新品みたいな感じで。キュッキュって。ほんと開いてるから全部。
昔ね、ボトルを使い回すために、カミソリで切るとかって言って。
ああ。
最初にスパッと切っといて、
うん。
開いてんの分からなくしといて、
うん。
そこにクソ安いウイスキーとか入れるっていう。
ね。俺らは混ぜるだけで。
まだ良心的なのかな。だから
混ぜる方が、
うんうんうんうん、
まあまあ同じ酒だからね。古酒になるかもね、ブレンドの。古酒の作り方ってそうじゃないですか。混ぜていくじゃないですか。
うんうんうん、
壺に。どんどんどんどん酒。
何は金融道でもそういう描写がありましたね。知り合いの、
ありました。
知り合いのスナックに、灰原たちが行って。
うん。
あの酒おろせや、みたいなこと言って。
うん。
あ、それ、ほんまにおろしてないやつやから、気ぃつけや、みたいなこと言って、何のことかなって言ったら、カミソリ出してきて、慎重にこう、
ああ。
切って、その後に安いウイスキー入れるんや、みたいな。
うん。ひどない？
わかれへん、言って。
利きウイスキーなんか絶対わからんわ、俺。普段飲んでないもん。武藤さん飲んでます？
ウイスキー？
うん。
最近飲んでないですね。
昔よく飲んでたって言ってなかった？
飲んでた。うん。
何を飲んでた？好んで。
でもね、今もハゲミウイスキーとかその当時好きやったやつもらってるから、
うん、
いつだって飲もうとかって思って。
味は知ってる？
いやー、それがうまかったっていう記憶しかないんですよ。だから他のやつと、他のやつと比較して、よし、これメーカーズマークとか、ブラントンとかって言えないんですよ。
うまいから。
まあ、つまり、その、ブラントンなり、メーカーズマークなりとか開けて飲むじゃないですか。
はい。
ああ、やっぱり好きな味やなって思うだけであって。
うん。
そんな普段からずっと飲んでるお酒じゃないから。
うん。
どんな味とかって言われても好きな味としか言えなくて。
うん。
数種類あって、あ、これ好きなやつやわって言ったやつが、それである可能性はあるのかもしれへんけど、
うん。
もし、例えば5つグラスが用意されてて全部好きな味やったとするじゃないですか。
はい。
どれがって言われたら困る。
ああ。
ぐらいしか、だから、その、なんちゅうの、記憶するほど飲んでないってことですよね。
うん。
で、最近あれ、ジョニー・ウォーカーってあるじゃないですか。
ありますね。
ジョニー・ウォーカー。
飲んだことあるかな、俺。まあ、なんか、ヌーベでよく出てくるような感じだった。
地獄先生。なんで？
このジョニー・ウォーカーの赤とか黒とか言って、ヌーベがおーおーおーって飲むみたいなシーンが
あったんですよ。そんなシーン
あ、だから美味しいお酒なのかな、みたいな。
ジョニー・ウォーカーの赤が安物で、
うん。
黒が高級とされてたんですよ、長年。
うん。
ジョニクロって言って、ジョニーウォーカーの黒ラベルっていうのはちょっと気合い入れた時に飲むみたいな。
ああ、だからカッコつけの時とか、気合い入れる時とかってやつよね。
そうそうそうそう。とはいえよ。
うん。
ジョニーウォーカーの赤も黒も、そない値段の差ってないんですよ。
あ、そうなの？
今となってはね。
なぜ？
昔はあったんかもしれへんけど。
流通のせい？
なんかその流通が昔は黒が少なかったんでしょうね、日本では。
てか、そういう風に仕向けてたみたいな？
もうあったんかもしれへんけど、輸入、舶来のウイスキーが一気に安くなった時代があって。
うん。
あれが80年代と90年代ぐらいやったかな。もうとにかく、昔はもう舶来のウイスキーすごい高かったんですけど、
うん。
一気に安くなったんですよ。
はい。
あれは、
何ね、オイルショックみたいな感じで。
あれ、酒税が変わったんかな？関税か。
貿易摩擦？
武器摩擦かなんかで関税が多分変わったと思うんですけど、うん、そのせいで一気に安くなって、だから向こうの感覚ぐらいで割と買えるようになってきたっていうことですよ。
ああ、そんな高級品じゃなくなったんだ。ウイスキーがご家庭でみたいな。
そうそうそうそうそう。昔はもうサザエさんの時代とかやったら、もらったウイスキーずっと棚にしまっといてみたいな。
棚にしまって、これは大切な時、ちびりっと舐めるみたいな。
そうそうそうそう。
お父さんって。
うんうんうん。だから
国産、まあ、って
国産のなんかのダルマとかそんなの飲んでたんですけど。
丸とか。
丸とか、丸は違うけど。やけど、ほら、ジャック・ダニエルズとかあんなんがもう非常に安価に。
安価っていうか、なんか安酒ってイメージまであるわ。だって1000円以内でボトルで買えるから。ウイスキーは。
千何ぼとかで買えるようになったわけですよ。
はい。
もうその時にジョニー・ウォーカー黒ラベルとかも、赤と200円ぐらいしか違わないのぐらいの。
だったら黒飲むわって。
だから今赤飲む人は逆に少ない。
逆に2。
っていうかもうどういうこだわりだ
ろうか。てか違いは何なの違いは。
確かに。
年数。
いやー、赤と黒の違いはね、なんか。
素材？
どっちもブレンドやったとは思うんですけど、何やったかな、なんか決定的に違いましたよね。赤ってもうなんかジョニーウォーカー作ってないじゃん。
決定的に決定的な違いまであるの。
なんか。
だからあれクリアサヒとスーパードライぐらい？そあれは決定的に違うや。
うん、違う、ね。
そのビールと、材質が、ね、その第三。
なんか説明されたけど忘れた。うん、でも、その、黒がすごいみたいな話をしたいわけじゃなくて、
うん。
もう僕、その黒と赤に対するこだわりなんか別にないんですよ。
ああ、だって今、ウィキペディア見たら、
はい。
ジョニグロは、
うん、
ジョニクロは、
はい、
1957年において、
はい。
1万円で、当時の大卒初任給2ヶ月分って、どんだけ高級人なのよ。
今2000円しするかな。
で、1989年に消費税が導入されてから、物品税とウイスキーの等級制度が廃止されたことで、
そうそうそうそうそう。
2500円ぐらいで買えるようになった。
そう、物品税か。関税とかじゃなくて物品税やったからあれ。とにかく安くなったのよ。もうほんまに。ほんま安い。
レッドラベルは世界で一番売れてるウイスキーってよ。
そうやろうね。
で、ブラックラベルは、
うん、
多くの原酒配合した贅沢なブランドで、
うん、
ブレンドか。で、12年以上熟成してるって。
で、赤が8年とか？え、10年？
発売当初は10年ものとされていたから、うん、後に不詳となったって。
だから、不詳、
わかんない
不詳っていうこと
だよね。
だから、黒かな、やっとブランドとしてスタートぐらいの話じゃないですか。
スコッチウイスキーらしいね、黒が。
うん、そうそうそうそう。
イギリスの。
まあ赤だってスコッチでしょ、一応は。
安価なスコッチってこと。不詳だもんな。今まで10年って言ってたけど、スコッチは10年どころか15秒ぐらいだった可能性もある
んですけど。あるし、スコッチじゃなかったかもっていう可能性すら、なんでもだから赤っていうのは夢が詰まってるわけじゃないですか。
うん。究極のブレンドがブルーラベルらしいよ。
高いもんね。今でも1万円ぐらいするもんね。
たっけえなぁ。
いや、それで何が言いたいかって言いますと、
うん。
青を買えとかって言ってるわけじゃないんですよ。
ほう。
いや、グリーン。
グリーン。シングルモルトグリーン。
そうそうそう、グリーン。グリーンが、
うん。
そんな高くなくて。
うん。
明らかに美味しいんで。
うん。ウイスキーは。
いや、ウイスキーっていうか、この、ジョニー・ウォーカーの中で。
ジョニー・ウォーカー・グリーン。
はい。
明らかに美味しいと。
はい。
グリーンラベル。
明らかに。
15年以上。
明らかに上等な味がしますので。
あ、そんなに？
うん。
あ、これなんかいいなーってなるんだ。
あ、そうそうそうそうそう。でもそれでも全然高くないんですよ。
ドンキホーテとかでも買える。
もう売ってんじゃない。酒屋に行きゃまあいいんですけど。
うん。
ドンキホーテでもいいし、別に通販で買ってもらってもいいんですけど。
うん。
コスパがいい。
おすすめの飲み方は。
まあ、それはウーロン茶割りじゃない？
まあ、だから、まっちゃんやめえや。ウイスキーというか、まっちゃんやめて。それ一番ウイスキーの飲み方知ってる男よ。
そうそうそうそう。
どんなウイスキーでさえ、じゃあウーロン割りだって。
うんうんうん。
ああ、まっちゃんの酒の味、何にもわかんないんだからってマスターとかが言うけど、実際に一番してるのはまっちゃんだから。
そうそうそうそう。
お前らブレすぎって。
うんうんうん。
ウイスキーに対して紳士じゃないって。
うん。ブレない。
ブレない。
贅沢
で。でも俺もね、ウイスキー割りはね、ウイスキー好き。うん、なんかね、ハイボール苦手なんですよ、俺。
炭酸嫌いやもんね。
大好きだから。炭酸
男よ。裏切らないで。
炭ちゃんって言われるぐらい炭酸よ。
そんなてっちゃんがなんでハイボール嫌いなんだ。
なんかね、ハイボールね、
うん、
ハカハカする。
え？
ウイスキーの特有の何かかもしれないんだけど、ハイみたいな感じがする。
ハイ？
ハイ。ハカハカする、喉が。
ハカ？
ハカハカ、ハカ。
なんなんハカハカ、何
だから物燃やした時に出るハイがあるじゃないですか。
あるね。
なんか、なんつうの、かまどみたいな感じ。
かまど食べた。
なんか、そうそうそう、かまどで焼いた、ピザとかウイスキーとか、ウイスキーは焼かんけど、かまどで焼いた何かの味みたいな感じで、ちょっとハカハカってする。
ほほ
ハイボールはね。なんか苦手なんですよ、単純に。一杯もね、飲みたくないかな。コップ一杯も。
ウイスキーを飲んだ時にはそんな感じはしないのに。
うんうん。
炭酸で割るとそんな感じになるってことか？
なる。
すげえ。
そんなウイスキーもストレートで飲まんからね。薄めて薄めて水割りで飲むから。飲むとなったらで、その、もしウーロン茶もあるんであればウーロン割りに薄めで作ってほしい。あ、
グリーンラベル。
きついからね、ウイスキー。
グリーンラベルは水割りとかでもおすすめですよ。
なるほどな。そういった意味で考えれば、氷、
うん、
焼酎のレモンチューハイがとっても美味しいな。
炭酸でしょ？
炭酸。
うん。氷焼酎の、あれにしてください。宝か、金宮とかにしといてください。
金宮出すとこはなんかサブカルっぽいよね。
そうやね。
あ、でも、サブカルっぽいところっていうよりはなんか、昔から出してるところと、ちょっとタトゥーが入った兄ちゃんが出すみたいな。はい、何しましょうみたいな感じで軽く言われて。
うん、
じゃあ、チューハイって、はい、金宮ドボドボドボって。
うんうんうん、
ああ、タトゥー入ってるって。
うんうんうん、そうやね。
安いって。
金宮とかを出しとけば、なんか、安心っていう感じが、あるんですよね。
ありますな。
まあ、もうブランドやから。
沖縄のセンデラ、アダチアも金宮ですもんね。
でしょ。だから、そういった金宮を昔から出してる店をモデルにして作ってるわけじゃないですか、アダチアとかって。
うん。
ああいうスタイルを沖縄でやろうっていう発想じゃないですか。それはまあ文句なく、うん、金宮置いとけばいいわけやし。まあ、そこで宝を置くっていう選択肢もあるんですけども。
うん。
多くの店がなぜか金宮を選ぶんですよね。
値段同じぐらいでしょ。
若干金宮の方が高いかな。
若干
やけどね。だ10円とか20円とかの差よ。
うん。じゃあそれを100個とか知るとでかいってことか。
でかいし、ほら。宝とかって、でかいボトルあるじゃないですか。4リットルとか。
はい、4リットルの。
金宮4リットルは多分ないんですよね。
紙パックみたいなやつのイメージが、ね、
一生。
一生瓶？
だから紙パックにしても 1.8 リットルじゃないですか。
うん。
だから紙パックとか一生瓶とかのやつの 1.8 リットルとかが、金宮は多分それ以外のやつ見たことないから、もしかしたらあるんかもしれへんけど、一般的にはないんで。
うん。
そう考えると、やっぱりほら、宝の方が、大量に買うとコスパいいじゃないですか。
いいね。最近で言えば、モテラジスラックで、酒で、 その、宝焼酎4リットル何日でなくなりますか？
宝焼酎4リットル買う前提。
綺麗な花が好きだからさ。
いや、だから買う前提なのね。みんなが、みんなが、
みんな持ってるとして
あの、歯磨き粉みたいにみんなが必ず買うみたいな。
歯磨き粉、これ何日でなくなりますかって。
っていうのと同じ調子で聞きましたよね。
うん。
4リットル、みんなが家に常備してるっていう設定があるんですよね。
まあ、設定ですよ。これが設定ものの醍醐味ですよ。
設定ものなんや。
うん。
ああ、だからその、飲むときは飲むけど、一旦飲まんってなったら、徹底的に飲まないんですよね。
で、置いてても別に大丈夫だしね。
そう。焼酎はね。ビールって、パシって開けて、うん、ああ、なんか今日はここまでしとくかって、2、3日後に飲んだりとかせえへんじゃないですか。
怖いわ、飲んだ。何が入ってるかわからん。なんか、虫も入ってそうだし、新たな生き物にもなってそうだし、ビールがアレクサみたいになんかさぶりかけてきそうだし、私も帰ってきてくれて嬉しいですとか、おいおい、ビールどうしたって。すいません、その質問には答えがわかりませんみたいな。
いや、だからそういうことでしょ。焼酎って、
安心感、あとウイスキーもね。
うん、ウイスキーとかも中断できるじゃないですか。
うん。
それ10年、20年でも。なんか続きから始めるみたいなのができるから、いつまでたっても甘えて。
甘えちゃうよね。
なんか、
だからどんどんどんどん増えていくんでしょ、お酒が。
増えるね。
飲み切らんうちに新しいの買うから。
宮崎県にふるさと納税したんですよ。
はい。俺らが誇る宮崎県。
なったらなんか宮崎県の、ね、霧島とか。
はい。
あんなんが3勝ぐらい届くわけですよ。
うん。
おいってますもんね、今でも。
そのままコップそのままで飲んでみて。
今6勝ぐらい。
マジで3、4杯目ぐらいから記憶なくなるか。
うん。
あ、でも俺お湯割り好きなんで。
はい。
霧島は。
はい。
お湯割りでぜひ。今大阪寒いでしょ。
いや、あと。
沖縄はね、
うん、
今日の気温22度とかなのよ。
うんうん。
めっちゃ暑くて半袖よ、ずっと。うん、今なんかね、上半身裸だから。
え？
だって暑い。
パンに改めタクオさん。
はい。
スマートニュースは定期的にタコの卵をトップに持ってくるなぁ。すごすぎって。
ありがとうございます、本当に。
スマートニュースからなんかもらってんちゃうかなって思うぐらいですよね、てっちゃん。
今もね、天一の、
うん。
カツカレーのやつが、
うん。
スマートニュースで、ずーっと昨日からアクセスがありますね。
はぁ。
でも俺のスマートニュースには載ってないっていう。
なんなんでしょうね、この、てっちゃんっていうジャンルがもうタブにあるのかもね。
怖いな、
うん。
でも結構乗るね、ほんと。
目つけられてるんじゃないの？
トップに乗ったら、
うん、
トップの上の方に乗ったことがあるじゃないですか、はい、ステーキで、
はい。
あれぐらいになると、うん、8万 PV ぐらいあるんですよ。
ほほほほ。
スマートニュースからで。
はい、
1日、
うん。
で、次の日に5万とか、
うん、
まあ下がっていく感じ。
うんうん、
今回はトップで、俺は見つけきれんかトップには乗ってないから、
うん、
どっかの何かのタブに乗ってるんだろうけど、
うん、
回せて1万8000、2万ぐらいですかね。PV はスマートニュースからは。
ほ
ぉ。でもチキンカツ食べてみてほしいわ、みんなも。
いや、ニュースのせいで僕はね、
うん。
昨日天下一品、行ったんですよ。
食べた？たまに天下一品食べたくなる時があるじゃないですか。
むちゃくちゃ笑わさないで。
あるんだ。
あんな始まり方はないじゃないですか、ブログの記事で。
そうな。ブログは自由だからね。む
ちゃくちゃ笑うとは、ほんまに。
なんで怒る人も誰もいないから。
なんで急に語りかけとんねん。うどんゆで太郎さんが、モテラジ案件って、すやーって、ライブドアに、すやー、睡眠カフェが、 大井町オープン、あの競馬場とかあの変なちっちゃい牛丼屋のとこですよね、
はいはいはい、うん、
はあ、
睡眠カフェって、
はい、30分のナップコースと1、3時間の睡眠コースを用意、枕などは好みの硬さを選ぶことができ、良質な睡眠がサポートされますって。30分コースってやばない？
やばいな。まあだから20分のパワーナップってやつだな。
うん。これ寝たら起きられへん。
起きれる、20分起きれる。
いやでも寝られへん。20分で。寝られへん。
あの、眠るのが目的じゃないか。目つぶって横になるのが目的だから。
え、寝なくていいの？ナップは。
うん。あの、目つぶるだけでも効果あるから。
え、目つぶるだけで寝るのって効果あんの？
あるあるある。それは眠るのに越したことはないけど、
うん、
目つぶって20分間リラックスするっていうだけでも相当だって、もう休んでるやん、その時点で。
でも休んでるだけやん。
めちゃくちゃ。違う。眠るから、ちゃんと。俺は毎日やってるから。毎日はやってない。ごめん、眠った、今。一週間に二回ぐらいやってるから。減ったけど、急に。
ナップコース。ナップコースは30分の仮眠体験。仮眠体験よ。
それぐらいでいい？
ができるコース。仮眠から起床後のパフォーマンス維持のため、入眠前にコーヒーを飲む、コーヒーナップを提案。カフェイン入り、ネスカフェ、ゴールドブレンド、コク深め、ボトルコーヒー無糖一杯が提供され、レザー、リクライニングチェアで仮眠を取ることができるっていう。
まあ、提案はいいとして値段よね、気になるの。
うん。
いくらなんだろうね。
睡眠コースは1時間から3時間。深い快眠。これも、ノンカフェインのネスカフェ、ゴールドブレンド、コク深め、ボトルコーヒー、カフェインレス、無糖、一杯を提供。その後、フランスベッドの 高級マットレスへと移り、心地よい睡眠タイムへと移行する。
高級か。
で、起床後は、通常のカフェイン入りのネスカフェ、ゴールドブレンド、コク深め、ボトルコーヒー、無糖、一杯が提供され、快適な寝起き体験ができると。寝起き体験。
もう、なんかコーヒー中毒にしようとしてる、
ね。ベッド6台とレザーリクライニングチェア4つがありますと。で、営業時間が9時から18時まで。はい、
うん。
ナップコースね。30分
の時間帯。普通の人働いてない
。だから昼休みとかね。
昼休み、そこにたどり着くまでに終わらない？昼休み。
ナップコースは750円。プラス税。
うん。
30分ね。
いや、高っ。高っ。
でも、あの、ほら。その代わり、あれじゃないですか。ネスカフェ、ゴールドブレンド、コク深め、ボトルコーヒー、無糖一杯がつきますから。
でも、無糖じゃなくて、有糖がいいの。
睡眠コース60分の睡眠体験。プラスコーヒー。うん、
体験って。
そう、コーヒー2杯。まあまあまあまあ、体験版みたいな。
まるで、寝たことないみたいな。
そうそう。なかなかできる体験じゃないからね。
うん。
1500円プラス税。
高っ。
で、90分の睡眠体験の場合、2480円プラス税。
うん。
うん、で、睡眠コース120分。
うん。
コーヒー2杯付きは3300円プラス税。
うん。
で、最もここで、あの、最長の180分の睡眠体験。
2時間以上か。
が3時間近くうまくしたら、まあ、どっからスタートするのかわからんけど。
うん。
コーヒー2杯で4950円プラス税。
高っ。え、なんか、その辺のホテル泊まれるじゃん。てか、サウナでいいじゃん。サウナの仮眠スペースで眠ればいいじゃん。サウナ入って。
いや、でも、ほら、ネスカフェ、ゴールドブレンド、コク深め、ボトルコーヒー。
いやいや、飲めよ。コンビニとか、缶コーヒーでも好きなコーヒー飲みなさいよ。選びなさいよ、あなた。
まあ、下手したら、あれですからね、3000円ぐらいのサウナ泊まってもコーヒーぐらいはタダで飲めたりとかしますからね。
しますよね。
うん。これ怖いことに、サウナ予約、サウナ&カプセル予約とかも可能かもしれないっていう。
怖いなぁ。
ただ、そんなサウナとか普段の家とかで寝るっていうのとは比べ物ならんぐらいの睡眠体験
を。心地よさ。
そう。提供しますっていうのが売りやから。
ああ、じゃあ一回ぐらいは使用してみないと。
うん、
まあ、ああだこうだ言う資格はないのかもしれん。ちょっと高いかな。うん、まあ、東京だからか。
こんな睡眠にね、いいも悪いも言っても始まらんから、それは言うまいと。
うん。まあ、コンセプトは素晴らしいよ。うん、みんな寝てねって、うん。店員さんも寝てたら最高なんだけどね。
うんうんうんうん。
で9時から。ペイさん寝不足だったらやばくない？
そうそうそう。でも9時から18時までの営業やから寝不足にはならんでしょう、店員さんも。
いや、わからんよ。9時から18時終わった後に仕事があるかもしれないです。
いや、それは仕事するのが良くないんじゃないの？その後に。それ言ったら無限に仕事できるやん。これ9時から18時で寝る事業って、なんか、こんなん、成り立つのかなって。
成り立つよ。
みんなやっぱ睡眠に飢えてるんですかね。
飢えてる飢えてる。なんか、睡眠取ることに対して意識が、向いてない人が多いから、
うん、
意識改革できるのかもしれない。
やっぱ寝るのにもお金かかる時代か。
うん。だってホテルとかお金かかるし。
ただで寝れると思うなよって。
本当よ。道で眠れないぞ、なかなか。
最近取り締まられますからね。
かなちね。
五輪夢中、新山田長政さん。ネックロピーから頭が離れないっていう。
ネックロピー？
はい。
絶対ネックロピー。飛行機とかバスで使ってた。
そう。そう。ネックロピーとかって言ってたって。ヤジベイさん。2月24日、広島分振り F14 さん。
バナナボート。
そう。2月24日、広島の文学フリマの F14 に出すらしいです。
おー、皆さん広島で文学フリマに行く人はぜひ。
モテラジでコーヒーとピザの店という単語を聞いてから無性にコーヒーとピザを同時に食べたくなっている。酒ではなく、コーヒー、高松でもどこがいいところあるだろうかっていう。
沖縄にありましたからね、早速。
ピザとコーヒーの店が？
うん。
だからあるでしょ？なんか昔からありますよね。
なんかでも古い感じだったよ、お店も。
でしょ？
昔のお店なんじゃないの？コンセプトが。なコーラが骨が溶けるって言ってた時代のもう店なんじゃ
ない。高松にもあると思うな、ピザとコーヒーの店は、きっと。
高松のコーヒーうまかったからね。
そう、南コーヒー店でしょ。
うん、
でもお父さんをサンドバッグにする漫画に出会った。
漫画を置いてる。こいつ、急所を追って。
せやから、何ですかね。喫茶店を探してる過程で、ピザを出してるとこに出会ってしまうんでしょうな。
うん。
だそこが、その街のピザとコーヒーの店なんでしょうね。きっと。
ピザとコーヒーって、境港市にある、
うん。
シンプルな看板で、しかも港にある、
うん。
イカ釣り漁船を目の前にっていうコンセプトがいいですよな。
受けたんでしょうね、それが。
うん。
しかもイカ山盛りピザみたいなね。
とか、力のピザとか。
うん。うん。ネギヒゲさんが、富の脚本の不足分を埋める別角度からの、考察と解説、逆者好きには必聴、逆者ドラゴンボールパート、 再調した。そしてアマプラでまた逆者を見ちゃいそうっていう。
そうなんですよ。見ちゃうのが怖いところなんですよ。
ほう。逆襲のシャワー定期的に見ないとね。
逆襲のシャワーとゼータガンダムはずっと語れるわ。
ずっと。
ずっと。だってずっと語ってない。
でもゼータガンダムで語る部分なんてあんまり。
いや、いっぱいあるやん。いっぱい語ってるじゃん。
そうかなぁ。
うん。もちろんゼータガンダムの物語については語ってないよ。
うん。
逆者は面白いよな、本当に。
だってゼータガンダム最近、なんか、おもてなしのところに書かれてたんちゃうかな。
ゼータガンダム、なんか、スタイリッシュだし。
どこが
ゼータガンダム自体の見た目が、なんか顔細いし。
ああ、デザインだってこと。
なんかね、あのデザインね。
うん。
他のガンダムと全く似てないわ。ゼータガンダムオリジナルのデザインすぎる。全然ガンダムっぽくない。
なんかエルガイムとかに似てますからね。
あ、そうそうそうそうそうそう、そんな感じ。
長野守るデザインって感じがしますよね、なんか。
うん。
ゼータガンダムデザインした人誰か知らんけど。
もうなんか。カミューじゃないよ。
いや、それは作中の話でしょ。じゃなくて、そういう、その逆になんかその、なんじゅうの、メタ発言の逆ですよね、それ。内部発言しましたよね、てっちゃん。内側の話しましたよね。
カミユが。だって、ニューガンダムもアムロが設計したし。
あー。うどんゆで太郎さん。コーヒー&ピザに触発。愛知県にはコーヒーとポテト、コーヒーとヨーグルトを売りにする店があるぞ。コーヒーとラーメンは多すぎるからなしよねって。
え、コーヒーとラーメンって多い？
コーヒーとラーメンの店は。
見たことないよ、俺。
大阪やったら西松屋とかですね。あの、モーニングはコーヒーとラーメンですね。
あ
コーヒーとラーメン、そんなに多いかな
ぁ。コーヒーとヨーグルトも珍しいなぁ。てか、なんかコーヒーと何々っていうジャンルは何なんだ、一体。
コーヒーとビールとかね。
コーヒーとビールはやばそうだなぁ。なんか、てか、ありそう。カクテル。
カクテルというか、普通に、新宿東口、
ベルク
がコーヒーとビールの店じゃないですか。
あ、確かにコーヒーとビールが売りだ。
そう。で、コーヒーとビールとホットドッグとかやったらもっと、ね、ベルグもそうやし。
ご機嫌になっちゃうな。
喫茶店とかでビール出してる店って大体そうなっちゃいますよね。
確かに。
梅田ホワイティにも、なんかコーヒー館っていう店あるけど。
うん。
コーヒーとホットドッグとかソフトクリームみたいな店やけど、なんかビールもありますからね。
まあ、とりあえずビールも。
うん。
置いとくと需要が。
なんかあそこで、しょぼくれたビール飲むのもなんかたまには悪くない。
なるほどね。コーヒーと何々。
そう。
コーヒーとビール、コーヒーとピザ、コーヒーとヨーグルト。
コーヒーとてっちゃんみたいな。
コーヒーとうどん。
そうそうそうそう。うどんを出すコーヒーって高松のお金もなんか、うどんを出すコーヒーっておかしいな。
あのうどん出すコーヒーはやばいな。
いや、うどんを出してる喫茶店とか話題になりましたもんね。赤なめ大人の学校さん、見た映画ババドッグモテラジ版と同じくらい面白かった。途中母が狂ってくるあたりはきつすぎて一度見るのをやめたけど、モテラジ版聞いてなかったらもっと面白かったはず。今度はモテラジのタイトル見たら聞くの我慢してから見ようって。
ああ、もう、ありがとうございます。
ネタバレを。ネタバレはしないのが多いけど、したい時もありますからね。
なんかね、アメリカのね、
うん、
ババドックもそうだけど、気が狂っていく描写の中に深夜テレビを見るっていうのがある。なんかない？ありがちじゃない？ある。なんか、精神状態がやばい人って深夜テレビを無表情で見続けるっていう。
しかも深夜テレビってなんか、 昔の
白黒とかじゃない？そうそうそう。なぜそういうアメリカの深夜テレビの闇？
うん。というかテレビ見るっていうこと自体がなんか病んでる感じがしますよね。
深夜にね。
だテレビ見てる描写がそもそもあんまりないじゃないですか。
うん。
映画の中で。あんまテレビ見ないのかなっていう。
ああ、動いてないからね、シーン的に。テレビ見てるところで誰かが来るっていうテレビの使い方は映画でよくやるけど、テレビ見てるのを売りにする描写みたいなシーン的なやつは、もうその病んでる描写が大体深夜に。
そうか、シルベスターサロンコブラみたいに、
ああ。
ピザ食いながらテレビピッてつけたら、
うん。
なんかニュースやってるみたいな。
やりがちだよね、なんかニュース。
そう、ニュースで、しかも自分が批判されてたりとかする。
うん。うん、
なんとか刑事のやり方にはどう思いますかみたいな。
うるせえって。かっこいいな。
殺された家族に同じこと言ってみろって。
かっこいいな。
いや、この間、鶴橋っていうのがあるんですよ。
鶴橋行ったことありますよ。
あります？
一回だけね。一回、その行ったことあるくらいね。何もなかった、やってないけど。
鶴橋に、延べ葉の湯っていうスーパー線がありまして。
はい。
で、そこのサウナに一回行ってみようと思って初めて入ったんですよ。
ほうほうほう。
んで、ああ、これがあって。もう、激熱なんですよ、ロウリュが。
激熱ロウリュ。乳
首もげる系なんですよ。
ああ、やばい系か。あの、竜神の湯系。
しかもドアが二重になってて。
ああ、そういうタイプ。
あちあちなんですよ。
うん。
で、そこでずっと入ってるときに、そこはね、テレビが、まあもちろんあるんですけど、
うん。
このテレビで、いつもは鬱陶しいテレビなんですけど、
うん、
ロッキーの話やってて。
なんでロッキーの話って、また、聞き捨てな、テレビか
な。テレビなのに、そのバラエティみたいなやつ、うん、うっちゃんとか出てて。
ああ、なんか、好きな映画の話？
その、なんか、そのバラエティ自体が映画の話をひたすらやるみたいな、
うん。
やつで、そのタイタニックとかロッキーとかの話を、裏話をやってたんですよ。
その裏話とかやめろ。
制作中の、ほら、スタローンがこの脚本売り込みに行く話とかあるじゃないですか。
うん。
で、それを再現 VTR やってたんですよ。
おうおうおう。
で、再現 VTR でスタローンの役をやってる外人が出てくるわけですよ。
うん。
で、その売り込みに行くシーンとこう、寸劇でやるのね。
はい。
でもそれ吹き替えされてんのよ。
うん。はざまみちおに？
じゃ、そうじゃないね。そんなんにはざまみちおのとこ出てこないから適当な、声優が声当てるじゃないですか。
はい。
波佐見町のモノマネしてるのが面白かった。
あ、声優が。
そう。
当ててる。大体大塚芳忠がやりがちだよね。そういうの。
やるけど、そういう、だから知ってるような声優じゃないのよ。
ああ。
もう誰かわからんみたいな。
脚本書いてきたんだけどさ、みたいな。
俺がこれを曲、主演するんだみたいなこと。
どうやって。
で、
誰の、俺がロッキーなんだ
そう。で、それでスタジオの方でも、
うん。
真似してるって、ドーって。
ドーって、笑うポイント一緒だったみたいな。
そう。なんでいちいち吹き替えまで真似してんのって。
それは確か笑えるわな。
いや、でももう、そんなんやってたから、
うん、
その時はあれですね、前のシルベスターサロンコブラがやってる時にサウナから出れなくなったって言ったじゃないですか。
うん、
やはりサウナから出れなくなって、
うん、
汗ボトンボトンみたいな、
うん。
だから思ってんけど、スタローン的な話をやってたらサウナから出ないんやなって。
いや、だから早く言えばよ。
うん。
ブタオさんが、
うん、
テレビの内容に興味がないだけであって、
うん、
他のサウナオジやテレビの内容に興味があるから結構。
結構あるの？
結構あるのよ。俺が行ってるそのジムのサウナも、
はい、
テレビに、
はい、
ああだこうだ文句言いたいオジが7割ぐらいだから、
いや、こっちも文句言ってるやん。うるさいって。
いや、だからそれ、テレビにうるさいでしょ。こっちはテレビの内容によ。
うんうんうんうんうんうんうん。
だからテレビは見たいのよ。
ね、コブラとかやってたら、いてしまうのよ。
だから、ほら、ちょうどいいじゃん。テレビでやってるか CM の時に出れば。
だから、うん、好きなプログラムやったらまずいんやろね。
だからそれが普通の王子よ。
でもテレビがあまりに僕が見たくないものばっかり映してるんでしょうな。
うん。そうでしょうな。
あの、お相撲さんの不祥事とか。
うん、でもね、他の人は見たいわけよ。お相撲さんの不祥事が。見たいのよ。あー、これはあれだねって。はしゃぶよなって。デージナップルさで、あとは、この冬って。
うん。うん、
これを食べれば、なんつうの、血圧改善とか。
むちゃくちゃ見たくないじゃん。早く止めてくれってテレビ叩く。
でもね、サウナに入ってる王子は血圧のことについて、非常に敏感だから。
はい、うん。
あ、来たのよ。じゃあ今日これ帰る、通じに行ってから、あれ、作ってもらわんといけんすわねって。いやが今さら血圧は、みたいな。
とかな。
っていう話で盛り上がる。
タレントが大食いしましたとか。
そう。
なんか食いに行きましたとか。
そうそうそう。
めっちゃ見たくないし、あとニュースとかがかかってたら血圧上がっていきますよね、どんどん。
怒りで？
怒りで。
じゃあシルベスタ・スタローンは？
もうずっと見てますよね。
だからそれ好き嫌いでしょ？内容の。
うわーって猛毒でかコブラどうなるの？
知ってるでしょ、どうなるか。ストーリー頭に入ってるでしょ。
だから、エンドレスでロッキーとか流されてたら、やばいですよね。サウナで。
やばいよ。
だから、テレビが嫌いなんじゃなくて、ロッキーが流れてるサウナ室とかあったら、もう行こうぜ、みたいになるんでしょうね。
だから、
うん。
土曜洋画劇場とか、金曜洋画劇場とかあるじゃないですか。
はい、あるね。
あれでたまに好きな映画がやってるときサウナに行けば完璧。
でもその時に映画のチャンネルになってないんですよね。
そうなんです。おじは映画見ないです
よ。コブラは深夜やったからね、なんか知らんけど。
でもね。
うん。
世界不思議発見面白かったよ、この前の。
はぁ。
イタリアの。
はぁ。
美術系の世界不思議発見はなかなか、あ、そうなんだってなる瞬間もあるし。
てれーみたいな。
そうそうそうそう。タラランタラランタラランタラランダーって。で今日のミステリーハンターは、イタリア、ベネツィアの水の都の謎に迫る。
いやー、バラエティー。
あ、そうなんだーって。
バラエティーとか嫌いやわーってなりますね。もうひたすら NHK とか流れてたりとかしたら、イラッとくるし。
じゃあ、トム・クルーズのバラエティー。
いやー、だからもう、アメリカのテレビとかをずっと流すとかにしてくれへんかな、それやったら。
字幕つけてね。
うん。なんかもう大体うるさい、テレビ。今日は全くテレビの有線もついてない、銭湯に行ってきましたので。
いいサウナだった？
いや、もうじんわりと。静かに、砂時計だけ見続けてました。
お客さんもみんな。
お客さんいないね。
だからテレビないからね。
いやでも最高やん。お客さんもいないし、テレビもないしっていう。
まあまあそうなんだけど。
一人で、静かで。
ゆっくりしっぽり。
なんていうか救われてるじゃないですか。
うん。
うん。もうそこでなんか怒ってるやつとかいたら最悪でしょ。
怒ってるやついるからね。サウナなんか無駄に切れてるやつするな。なんでって、なんでっていう。
その前々日やったかな。サウナ行った時に、そこももう、テレビがなくて。
うん。
すごい好きな、サウナなんですけど。
はい。
その代わり狭くて3人ぐらい入ったらもうギュギュなんですよ。
うん。
そして、そこに僕ともう一人いたんですけど。
はい。
そいつが噂の、
うん、
むちょむちょおじやったんですよ。
ああ。
そいつが上段に座ってて僕が下段にいるんですけど、
うん、
そいつがむちょむちょするたびに、 うん、ここにピッピッピッピッ飛んでくるのよ。
まだテレビの方がいいじゃん。まだテレビの方がいいよ。そんなやつがいるの。
で、そのサウナってその有料なので、100円とか払わないといけなくて、うん、その100円払ったらタオルくれんのね。
うん。
腰に巻くタオル。
うん。
で、必ず、タオルを巻いて履いてくださいって、もううるさいぐらい張り紙してんのよ。
うん。
むちょむちょおじは巻かんよね。
巻かんよな。
なんなんあれ、巻いたら死ぬのって思う。
いや、キングだから。
キング
そう、ルールは俺だから。キングルール
いや、キングはその銭湯の人でしょ。
いや、違う、おじだから。
そのおじね、もらったタオルあるじゃないですか。
はい。
四つ折りにして、
うん。
タオルの横に置いちゃう、サウナの横に置いてんのよ。
まるでいらない、みたいな。
そう、座るじゃないですか、何も巻かずに。
うん。
で、そのタオル四つ折りにして、手元あたりに、もう棚に置いてんのよ。段になったところに。うん、なんなのそれって。
負けよ
って。で、巻かない上に、あれでしょ、巻かなくて床とか自分の汗でぐちゃぐちゃにしといて、
うん、
さらに全身むちょむちょにして、むちょむちょむちょむちょやり始めて、
うん、
僕に半径30センチエメラルドとスプラッシュみたいな浴びせてくるわけでしょ。
はい。
だから何がしたいのお前。
だからむちょむちょしたい。
で、そのタオルは使わずに四つ折りで横に、ちゃんと。
そう、横に。もう相反してるのよ、ブタオさん。サウナの世界とブタオさんの美学はもう。
いや、見ちゃうで、サウナの世界にも書いてるやん。巻いて入ってくださいって。
だからあれは書いてあって書いてないようなもんやん。
ほう。
誰も守らんでしょ、サウナで。サウナでさ。
はい。
一人でもルール違反してないサウナって俺見たことないもん。
なんでしょうね、書いてないこと、書いてることを守らなければかっこいいみたいな。
かっこいいっていうより、
うん、
なんか深夜のドキュンが溜まるコンビニで、
はい、
モラルを求めるかっていう。
なんでしょうね、水、必ず汗を流して入ってくださいみたいなこと書いてあったら、それをチラッと見て、
うん、
ドボーンって。
ドボーンって。なんかサウナ、オラついたおじの集まりだから。
あれか、中学高校とかで、ルールをぶち壊してきた方か。
そうそうそうそう、そう。で、なんか今になって、その、陰キャって呼ばれる人たちがサウナに行って、
はい
はい、サウナって整うわとか言ってるけど、もともとオラついてたおじとかはドボーンって、ぐちゃぐちゃむちゃむちゃって、たまに唾吐くとかいるから。でも、それに対して誰も注意しないでしょ。
そうなんで別に喧嘩したくないもん。
で、周りのおじもみんな同じだから。
うん。
そう。だからもう、やりたい放題。なんか、やりたい放題の、もともとそういう世界観の中に俺らが入っていったわけ。え、なんでか、あ、何お前らって。
だから僕らが、そのサウナブームによって、
うん、
僕らが入っていったことによって、
うん。
言ったサウナの救世主みたいなもんですよね。
いや、違うんじゃない。
いや、だから、
その。異端なんじゃない。
だから、なんちゅうの、そういう世紀末みたいなところに、
うん、
救世主伝説ですよね。
ああ、じゃあから、だからケンシロウも戦うじゃないですか、いっぱい。
うんうんうんうん、うん。
だからブタオさんもいろんなやつと戦っていかないといけない。で、最終的には水って。サウナから出て水って言って倒れないといけない。ふぅ、生き返ったって。やめとけ、こいつは喋れねえんだよって。
ジードみたいな、それで。
そう。で、ふん、ぴって、もうこれで喋れるって。
いや、だから。だから、その、サウナにたむろってるやつが、これからは僕たちも、成人としての自覚が、みたいなこと言いな。
うん。言っていかんといけない。俺らが北斗百裂拳をグーチョキパーでお見舞いしないといけない。グーチョキパー、グーチョキパー、グーチョキパーって。で、その後に、
うん、
タオル巻いて、サウナの前うろうろしてて、
うん、
食料が欲しいんかって、くれてやるぜって言ったら、ならば、お前らの命ごといただこう、みたいな。なんだてめえって言ったら、はっ、バラバラバラバラ、ひょーこれは、なんと水長剣法を知っているのかって。
十字剣なんじゃが。
そう、ならば。始まっちゃうでしょ。世紀末。サウナ神伝説が。
だから、これが歴史の転換点なんでしょうね。
多分ね、今がターニングポイントで、超大柄が来て、
うん、
豚尾さんを抱っこして、
うん、
なーでなーでって、汗まみれなくぐちょぐちょって。で、俺が入ってきたら、お前も可愛がってやる
ふーん、ふーん、可愛いって。
俺ら可愛くされる。で、また新しいやつが入ってきたら、また、お前も可愛がってやるなーでなーで。
なんかあの、女子がうるさいらしいですけどね、漫画によると。
ああ。
なんかあの、主とかが、目光らせて、その、恐怖政治をやってるみたいですけどね。
まだそっちの方がいいかもしれないですね。
よくないわ、あれはあれで。うっとしやん。
いや、だってこっちは、主はいないけど、おじはいるから。
いや、おじは、おじはみんな、ヒャッハーってやりまくっとるやん、もう好き勝手に。うん、
楽しい。
自由奔放じゃないですか。
はい。
誰もそこを仕切ろうとする奴はいないんですよ。うん、
だから、
髭剃ったり。
一人、あの、うん、恐怖によって仕切ろうとする剣王伝説が始まるんでしょ、そこで。暴力で支配する世の中に。
剣王は出てきてほしくないけど、だから、まあ、文化を持ち込みましたよね、こちらが。
わからんけどね。
だからこう文明化していかんとあかんなっていう大役をなんか任されて、うん、そうそうそうそうそうそうそう、だからサウナのタブーとかも書いていってるし今、
うん、でもおじは絶対読まんや、
読まんへんけど、これからほらサウナに突入していく新しい人たちはああいうのを読んでいくわけやん、でいずれおじは死滅していくわけやん。
はいはいはい、じゃあ理論上おじはいなくなるわけよ。
そうそうそうそうそう、
で新人類の俺らが、
うん、
あの、サウナのおじになって、
うんうんうん。ひゃーん。そうそう。汗まき散らしたりとか。
むちゃむちゃむちゃ。ふたさんひげ剃りかして。
そう。あー、先生したって。
なあ、あいつらうざかったんだよね。
そう。
俺もタオル四角く、畳んで横に置いちゃる。パーンって。
だからそれあの、それあの、コモちゃんの4コマ、4コマやんか。
うん。
あの、岩尾が、なんか、バスでこう、足広げて座ってるやつに、君、それ、みんなの迷惑だろとかって言って、
うん、
あの、追い出してから、岩尾が、シーハーとかって言って、
そうそうそうそう。
重くさ足広げて占領するっていう。
ギャップ萌えっつう
の。何を言ってるのかわからん。というわけで、後半は映画の話に行きます。関西ラジオ商店
関西ラジオ商店街ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツアサミのラジオの鮫島です。
猫です。
アマゾンプロダクツアサミのラジオではテレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ、
ファミコン通信もやってます。
聞いてね
聞いてね。